沢田俊也です。今回はゲストをお招きしています。じゃあ自己紹介お願いします。
どうも、バカを休み休み言うポッドキャストの和太郎です。
同じくバカを休み休み言うポッドキャストの安太郎です。
安太郎さん、もうちょっと声張りましょう。
はい。
というわけでですね、今回は、バカを休み休み言うポッドキャストからお二方を招いてですね、お話しするのは原始圏。
原始圏ですね。
原始圏ですね。というのも、まあ以前ツイッターとかでもね、和太郎さんとオタクに関してうんぬんかんぬんっていう、ちょっとね、談義をしたことがあって。
ありましたね。
はい。で、僕がね、以前バカを休み休み言うポッドキャストのゲスト出演させてもらった時も、まあ、ややちょっと、その、オタクとは何ぞやとか、みたいな話もちょっとしたじゃないですか。
しましたね。
俺たちはオタクになれねえぜ、みたいな話を。
ちょっとあそこまではできないって話をしてましたよね。
で、まあ、そこから話が発展して、まあ、原始圏を引き合いに、まあ、オタクって一体何なのっていうような話を今回はしようと思ってます。
はい。
まあ、最後までどうぞお聞きください。はい、というわけでですね。以前、和太郎さん、原始圏まだ読んだことないって言ってましたけど。
はい。
もう前巻読んでくださいましたかね。
一応、以前、安太郎くんに書いて前巻読みましたけど、ちょっと、記憶はまあ、ぼんやりしてますけど、大丈夫です、多分。
そうですね。僕も全然、読んだんが昔のことなんで、今、目の前に前巻揃えてますけど、これをパラパラめくりながら喋っていこうかなと。安太郎さん？
はい。
たまに話しかけないと多分無言になってしまうからね。ちょくちょく話しかけていきます。
頑張れ。
まあ実際問題、前巻ざっくりと読んでみて、どうでした？一番嫌な聞き方やと思いますけど。
どうでした？
どうでした、この漫画。
あ、安太郎さんどうでした？
何ですか、それ。どうというか、まあ、すごい楽しい、楽しそうっていうか、自分も混ざりたいなっていう思わせるような漫画だなと思って。
ああ、なるほどね。
序盤はいい雰囲気ではあったんですけど、後半というか、一番最後のまだらめが失恋する話は読んでて結構辛いものがありました。
さきちゃんにね。
そうですね。
僕も最初ね、これ知ったんいつやったかな、まだ連載中のとこやったかな。まあ、チラチラっと1巻、2巻読んだときに、なんか楽しげな漫画やなと。こう自分の中のオタク心の金銭に触れる何かがあったわけなんで、まあ、そこから買い集めていったんですけど、まあ、結論から言うと、ちょっと後半、まだらめたちが部活を辞めて、笹原が部長になって、以降の話は、なんかちょっと夢物語すぎてリアリティがないかなっていう感じですね。なんか笹原が漫画の編集者を目指したりとか、
通っちゃったのがなんか、っていう感じはありましたよね。
あと荻上と恋仲になったりとかね。
ああ、あれも不思議な感じがしましたね。
なんかあそこら辺がちょっとなんか、ああ、作者、主人公たちに愛着湧きすぎて、こんな展開にしてしまったんかな、的なことを思ってしまったんですけど。なんかね、前半の方はね、結構なんか、オタクの様相をリアルとは言わないですけど、結構雰囲気掴んで表してるんちゃうんかなって読んでてすごい思ってたんですけどね。
なんかうまくデフォルメして嫌な感じがしないレベルで書いてましたよね。
うん。まあ、すごい、極端な話で言えば、高坂とかの存在とか、実際にはありえないじゃないですか。
あいつファンタジーですよね。
あんなイケメンで、なんか、頭も良くて、
ゲーム強くて、みたいな。
しかもリアル彼女も可愛くてみたいなやつは、まあファンタジーじゃないですか。
そうですよね。
僕がちょっとね、ほんまこの漫画に惹かれたんは、笹原が大学に入って、まあどのサークルに入るか決めかねてるときに、その原始圏を選ぶわけですけど、オタクな、ところに身を置きたかったけど突き抜けられてなかった俺みたいな感じが、ね、なんかすごいリアルやなっていう。
リアルですね。なんかあそこまではいけないけどここならみたいな選択で、
そうそうそうそう、あえてそこで満研とかアニメ研究会とか、もうそういうのは誰が見てもオタクっていう文化系サークルではなく、原始圏を選んだっていうところが、なんかその身の丈に合ったオタクの 気持ちをそのまま表してんなみたいな感じがすごいしたんですけどね。
そうですね。なんか言うてみればあそこにいる人たちは若干冷めた感じの人が多いですからね、
うん、ええー、そこまで正直情熱は持ってないみたいな。
ただゆるく消費するのが楽しい、
うん、そうそうそうそう、消費型オタクの典型みたいなね、うん、何も生産しないっていう、ただひたすらゲームをやって漫画を読んでエロゲーを買いに行くみたいな、
で面白かったからちょっと食べるみたいな
あれがね非常にね、まあうちの番組のコンセプトにも近しいわけですよ。
ですね。全体的にまあ、さすごい、こんなに情熱があって、こんな話をしたいんだよ、みたいな。そういう感じじゃないですもんね。
そう。よく僕らそういう話をしたときに、うん、僕たちはそこまでいけないっていう話、結論になるじゃないですか。
ありますね。
生粋のオタクにはなりきれてないんではなかろうかっていう。
そうなんですよね。あそこまではできないっていうことは、よく言っちゃいますよね。
やっぱりうちの番組の名前にしても狭くて浅いやつらっていう名前は、
うん、
そこまで深くものを知りません、
うん、
そこまで広く手を伸ばしてませんっていう意味の、
うん、
いう意味でまあ狭くて浅いやつらっていうまあ半ば自虐的な名前なわけなんですけど、その反面ある意味オタクに対する羨ましさとか、
うん、
まあ、尊敬の念みたいなのは込めてるんですけどね。やっぱりこの以前に最近あのちょっとネットラジの方で生放送やってたりするんですけど、気が向いた時にで、まあ生放送なんで大体リアルタイムでまあ20人ぐらいの人が集まってくれるわけですよ。
そうですね。
でその時にまあちょっとオタクの話をまあパーソナリティと喋ってる中、あのしたらば掲示板にリアルタイムで書き込みがどんどんこう書き込まれていくわけなんですけど、僕たちが喋ってる内容に対して、
うん、
でそこに書き込まれる情報が、
うん、
みんなよく知ってるんですよね。なんか
深すぎると、
そう、なんかゲームの話をちょっとすると、あ、それはなんとかっていうタイトルですよねっていう答えがすぐに返ってきたり、
そうっすね。
正直僕そこまで覚えてないしってめっちゃ思うんですよ。みんなよう知っとんなと。
あれはあります。ゲーム系ポッドキャストとか映画系ポッドキャストいろいろ聞いたりしますけど、なんでそこまでっていう人いっぱいいますよね。
うん。まずその知識量っていうところで、
うん。
まあ、自分はやっぱりオタクにはなれないなっていうところがね、引け目みたいなのをすごい感じてしまったりするんですけど、
うん。
まさにそれがなんか、あの、笹原の気持ちとすごい似通ってんなっていうのが、ね、当時読んでる時に思ってたところであったんですけどね。
で、安太郎さん、本当に大丈夫ですか？
あ、聞いてますよ。
聞いてますよ。喋らな。
実際問題、お二方は、まあ、オタクレベルで言うと、どれぐらいのレベルなんですかね？
僕は、よくわからなくて、あの、リアルの友達は、
うん、
あの、オタク友達と言える人は、ある程度いて、
うん、
なんだろうね。なんか、いろいろその好きなジャンルが違うわけですよ。好きだったり、漫画が好きだったり。で、僕はその中では特に漫画が好きで、なんか、まあ、まあ、よく漫画オタク的な立ち位置でいるんですけど、
うん、
なんか、ネットとか見てると、なんか、そんなんより全然、僕なんかよりっていう人がいっぱいいて、
うん、
そんな、オタクっていうほどオタクでもないなって、すごい思うんですよ。
そう、まさにそれですわ。
うん、
なんかその、中学の時とか、まあ中高生の頃は、ちょっと漫画が好きだったり、ゲームが好きだったり、アニメが好きだったりすると、同級生からオタク扱いをすごい受けてくるわけですよ。
そうっすよね。
けどね、インターネットの向こう側には、自分なんかよりもはるかにこう、知識量があって、情熱を注いでる人って、たくさんこう、目にしてしまうわけなんですよ、
うん。
で、そうすると、第三者からはオタクって呼ばれてるのに、自分の中ではそれほどオタクではないっていう、ちょっとある種なんか災難やまされるみたいなところが出てきてね、なんか妙な感じになったりするんですけど、
なんか基本的にはオタクっていうことに蔑まれた立ち位置なんだけど、そこで上位に行くこともできないっていう中途半端な立ち位置が、うん、
そう、だからお二方まだ若いと思うんですけど、僕が中高生の頃なんかちょうどオタクが意味嫌われてた頃で、宮崎に勤む事件があった時なんですね、まさに。なんかもうアニメ見るやつはキモい悪みたいな、犯罪を犯すかもしれない的なね、ものすごい偏見で見られるような年代やったんで、
怖い時代っすよ。
だからどちらかっていうとひた隠しにしてましたから、 そのクラスの中でちょっと目立たない奴らが教室の端っこで集まって、うん、昨日のアニメ見た、今週のジャンク見たっていうのを喋る程度、
うん、
でそこで自分たちの領域だけで楽しんでた時代、
うん、
でも今ってなんか現代ってある種オタクって特殊能力みたいになってるじゃないですか。
お？
よくものを知ってる、
ああ、
なんか知識が深い、だから頼りになるとか。
いやでもそんなにでも地位向上してる感はないです。
パソコンオタクとかね。
ああそうですね、
うん、昔パソコンオタクなんか、パソコンなんかが家庭に1台もなかった時代やから、うん、パソコン詳しくても誰も困らなかったし、助けにも呼ばれなかったわけですよ。
ああなるほど。
けど最近はもう誰もがパソコンを持つようになったから、パソコン詳しいやつってすごいいろんなこと聞かれて頼られるじゃないですか。
ああそうですね。どうすんの、このぐらいの値段で買いたいんだけどどうみたいな。
そうそうそうそう、もうその時点で昔とはちゃうわけなんですよ。
ああ。
オタクが市民権得てんなってい
う。昔よりその頃と比べれば全然市民権は得ている感じはしますけど、まあ、だからといってでかい面をするよほどのことがあるかというと、まあ
そう、そこがね、僕と渡郎さんのところで見解が一致してるところでですね、うん、僕からすると、オタクであることっていうのは、ある種引け目、
うん、
まあ、極端に言うと罪悪感があったりもするわけなんですけど、
うん、
最近のオタクの人たちって、堂々と俺オタクやしって宣言しちゃうじゃないですか。
そうですね。
もう2チャンネルとかで萌えとかを平気で変えてしまうわけですよ。
うん、
で、一種のムーブメントまで作り出してしまうわけですよ。
うん、
で正直萌えとか言ってる奴らキモいとか言われても、キモくて結構っていう開き直りとかをしちゃったりするわけなんですね。
強いっすよね。
である種それを自分の個性にしちゃうみたいな、
うん、
それがね見ててね違和感なんですよね。いやオタクってもっとこそこそしとくべきなんちゃうんかなみたいな。
そうなんですよ。もうちょっとなんか引っ込んでた方がいいんじゃないっていう部分が多い気がしますよね。
なんか、
あ、安太郎さんどう思います
？そんなに振らないでください。
でも、その、安太郎さんの友達にオタク友達が多いってことは、ある種、毎日をその領域で過ごしてるわけやから、別に日常に関して違和感とかってそんなに感じてないんじゃないですか。友達がみんなそうやし、みたいな。
いや、もう、まあ自分はないですね。そんなオタクとして誇れるというか、上位に立って喋るみたいなのはないなって、なんか、ある程度、なんか、周りから蔑まされてる感はあったんで、僕らの、
うん。
オタクの集団的なのに、高校の頃とか混じってた頃は。
うん。
なんで、うん。そうですね、なんか、そうやってなんか開き直れる方が、なんか、僕は逆に羨ましいかなっていうのは。
うん。羨ましくはある。羨ましい反面、でも、ああなってはダメだという、心もありみたいな。
そう、なんか、もう一人の冷静な自分がそばで囁くわけなんですね。突き抜けていいのか、本当にって。
この先に行って戻ってこれないとまずいぞって感じがするんだけど。
ずーっと、なんか、心の太さというか、不思議な、なんか、若干羨ましいなとは思うんですよ。
うん。
なんかね、原始圏でも、なんか一つリアルやなって思ったのが、マダラメたちが、
うん、
何のエピソードやったかな、笹原連れて、なんか同人誌を買いに行こうかなんかで、秋葉かなんかに赴くんかな。で、こう電車の中とかでも、くじ引きアンバランスの話とかをしたりするんですけど、うん、前からちょっとヤンキーチックなやつが、すれ違おうとして、来た時に黙るんすよ。無言になって、その描写がね、なんかすごくよくわかるとか思って、要は何大声出して調子こいとんじゃこらって絡まれへんようにこうしてるわけでしょ
そうっすよね。
で、身の丈わかってるってことじゃないですか。自分たちはそんなに目立ってはいけないっていう。だからほんと原始圏のスタンスは、原始圏のみんなのスタンスはなんか自分のスタンスに近いなっていうのがあって、
そう、わかんないですけど、作者の人も年代的にそのぐらいなのかもしれないですよね。宮崎勉世代みたいな。
そうですね。作者が、いつも俺こいつ、なんて読むんやろうって思ったんやけど、今言ってみると、清志木って書いてある。初めて知った。
清志木。不思議な文字並びっす
ね。なんか由来があんのかな？お、生まれが1974年なんで、ちょうど僕らと同じ世代ですね。だからやっぱり価値観としては、似てんのかな。
そういうのを見てきてると見てないのとやっぱり違いは出るんじゃないですかね。
今の20代のオタクの人がもしオタク漫画を描いたらこんな風にはならへんような気がするな。
そんな感はありますね。
でもほんとね、人から見られるとオタクだけどもオタクから見られるとオタクじゃない問題はね、なんかね、たまにね、自分の中ですごい思い悩むところなんですよ。なんか、小和太郎さんも、まあ、いわば、エロゲーマーなわけじゃないですか。
そうですね。
僕からしてみたら、僕なんかはエロゲーなんかほとんどやらない。ちょっとやらない方なんで。
普通はやらないですよね。
もうつい最近、ただやからってセキララやりましたけど。もう、かれこれ、十何年ぶりやねん的な感じですよ。やったんが。
言ってましたもんね、クリックするところがない。
そうそうそう。昔のエロゲーは、なんか、キスをする、父をもう下を攻めるっていう選択肢が出てたのに、なぜ最近のエロゲーはそれがないんだっていう、ものすごいカルチャーショックやったから。
そうはまあ、確かに世代大きな差がありますよね。
でもまあ、小和太郎さんは、最近のエロゲーを、いろいろやり続けてるわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、言ってしまったら、僕からしたら、十分オタクなわけですよ。
だと思いますよね。
けど自分の中では俺ってまだまだ出してきたところがあったりするわけでしょ。
そんなでもないなって、やっぱり上の世代を見始めるともうなんか何百本でプレイしてる人がいると、おー、あそこまでたどり着けないっていうのありますよ
ね。この考え方というか価値観は何なんかなって思うんですけどね、ある種向上心なんかなって思うんですけど、上を見てるわけやからね。
いや、逆に下を見てて、あそこに行くとやばいか
なって。まあ何かにつけて冷静な自分がいるっていうのはありますけどね。でも突き抜けたい自分もいるみたい。
ですよね。でも冷静じゃないとどこかでコミュニケーションの場とかでつまずいたりするんじゃないかって、すごいビクビクしますけど。
一生そこのテリトリーだけで生きていくんであるならば、突き抜けるのもまあ、いいんでしょうけど。なんかそれってすごい覚悟がいるじゃないですか。
そうですよね。
もうこれさえやったら俺安心、大丈夫。ねえ、安太郎さん。
はい。はい。何ですか。
聞いてもなかったっていう。だから安太郎さんなんかにしても、僕も大概漫画読みですけど、でも全然僕から見たら全然十分漫画オタクもオタクなんですよ。買ってる冊数とかね、ジャンルの幅とか、全然僕の知らん漫画とかよう買うとるんで、でもさほどみたいな感覚はやっぱりあるでしょう。
ありますね。で、やっぱネットっていうものがあって、なんかすごい広くなんかその自分と似た人と出会えるからこそなんかそう思っちゃうかなっていうの
は。ああ。
うん。
本当にブログとか毎日つけてるような、あの感想とかつけてる人とかにすごいなと思って。
そうですね。
ではできないなっていうのがあるんですよね。
僕もなんかメモ代わりに漫画の感想とかをブログにつけ始めようと思いましたけど、2月1回も更新しなかったですからね。別にそこまで重要視してないっていうのがやっぱりちょっとどこかあるんですよ。別に漫画の感想なんか必死こいて書かなくてもいいだろうっていう。別にコンテンツになんかならないんじゃないかしらっていう、自分の漫画の感想なんて。
あ、それはありますね。
誰が読んで何か身につけるわけでもないし、ただのメモ代わりやし、じゃあメモ代わりやったらそんな毎日一生懸命書かんでいいしみたいな。でもなんか世の中にはね、自分の漫画の感想文なんかが立派にコンテンツとして存在してる人もいるわけですよ。
ですよね。ほんとすごいなとは思うんですけど、すごいなと思うからこそ、なんかそこにはたどり着けないっていうコンプレックスが。
やっぱりコンプレックスなんですかね。
ある種コンプレックスになるんだと思いますけどね。
突き抜けた自分が想像できるんだからな。
ですよね。
なんか本当、ポッドキャストやり始めて、まあ、ツイッターとかもやり始めて、まあ、リスナーさんとかとのコミュニケーションを取るようになってくると、全然自分なんかよりも知識深くて、よくものを知ってる、
うん。
かつコミュニケーション能力もあったりする人も多いわけですよ。
ですよね。
そう。ツイッターなんか特にコミュニケーション能力がないと、ある種知らない人と関係を持つわけですから、
うん、
やっぱりそこは大人としてのコミュニケーション能力っていうのは必要になってくるじゃないですか。
うん、
立派にも社会人として働いてはるし、人とも普通に喋れたりもするし、しかもオタクに、オタク趣味に関してもめっちゃ充実してはるみたいな。
すごいっすよね。
人を見ると、ちょっとやっぱり僕もコンプレックスをすごい感じちゃうなっていうのはありますけどね。
いやでも、ポッドキャストとかを聞いてて、やっぱり面白いなって思うのは、ちょっと年が上の方の方が、やっぱり喋りは面白いことが多いような気がしますね。
まあそこは、ある種、なんていうんですかね、社会人経験としてのキャリアがなせる技かなと。最近ね、
はい、
中学生がやってるポッドキャストをたまたま聞く機会があったんですけど、全然聞いてられへんかってね。でそれは内容が面白いとかそういう以前の問題として、
はい、
もう10代の会話っていうのについていけないんですよ。
おお。
まあ、いわば、その、僕はもういい年越えた大人なんで、まあ、こういうポッドキャストをするっていうことをするときにも、やっぱり聞き手っていうのを意識してたりするんですね、どこか。
うん、
自分の好きなことだけ言ってればいいわって言いながらも、どっかやっぱりその先には聞いてる人がいるんだろうなっていう想像を働かせたりもしてるんですけど。
そうですね。
その中学生がやってるポッドキャストとかを聞いてると、俺たち楽しいみたいな。もうただそれだけみたいなね。うん、もうそうするとこう聞いてられないんですよ。わあ、なんかって。これが若さっていうことか、みたいな。
それはそれでもしかしたら同世代が聞いたら面白いのかもしれないですけども。
そう、同世代が聞くと面白いんですよ。友達がしている会話っていうような感じで。今もう年中の僕たちは聞けないなっていう。
しんどい感じはしそうですね。
そうですね。だからやっぱりおのずと自分が聞くポッドキャストとかになってくると、
うん、
やっぱり自分と同い年ぐらいの同世代の人か、やっぱり自分より年上の人かみたいな感じになりますからね。ねえ、安太郎さん。
はい。そう思います。
本当大丈夫ですか？
なんか、早が止まったら僕に出てくる感じの。
まあ、いつものスタンスですから、それが。
いや、なんか、この、ポッドキャストが聞けないとかなんか言うと、そのまま自分に帰ってきそうなんで、あんまそういうこと
は。意外と安太郎さんって、冷静よな。
そうですか。
いや、うちのポッドキャストだよね。確実に僕よりクールで僕より口が悪いですから。
ないです。なんか喋るの苦手だけど、なんかやりたいっていうのもあるし。
うん。
うん、
うん。
この狭間でなんか頑張ってます。
今そのやりたいっていうのを言いましたけど、その気持ちって何なんですかね。
なんでしょうね。
やっぱり自分が楽しんでいるオタク趣味を人に伝えたい、分かってほしいなのか、まあそれ以外の気持ちなのか。
伝えたいっていうのもありますけど、なんか漫画読む人増やしてほしいと思います。あと、なんか面白いってものをなんか共有したいみたいな。
ああ。
オタクのグループで集まって面白いよねって言うみたいに、なんか共有できる場があったらいいなっていう。ポッドキャスト聞いてて、その、わかるわかるっていう、なんか、あれで、何ですか、ポッドキャスト聞いて自分がそれに共感してっていうのがあって、
うん、
すごい楽しくて、で、ポッドキャスト始めようってなったんで、
うん、
それがやりたいなっていうので喋ってますね。
まあ、なんでしょう、自分と同じ価値観の人間が増えたら、自分も楽しくなるやないかみたいなところでしょうかね。 まあ、少なくとも僕はそういう気持ちで始めたんですよ。
うん、
やっぱりこう日常社会人になって会社勤めなんかにするとなかなかオタク友達なんかが見つからないわけなんですね。
うん、
で学生時代仲の良かった奴らはみんなこう東京に行っちゃったんで、僕関西なんですけども離れ離れになっちゃってるんで、なかなか会う機会もないし遊ぶ機会もないと。うん、そうすると結構こう、鬱憤が溜まってくるんですよ。
喋りたいけど喋ること、そうそうそう、てか喋る場がないと。
で、やっぱりこう身近な人に、この漫画知ってるって聞いたら、まあ8割の確率で知らないみたいな答えが入ってきたり、仮に知ってても、面白いよねの一言で済まされちゃうとかね、
うん、
じゃなくてもっとここの展開がこうこうこうなってこれがいいよねとか、
うん、
キャラが立っててどうのこうのみたいな話とかもしたいわけですよ。
ですよね。
けどそれをする仲間が周りにいなかったので、もうじゃあ それならばそういう場所を自分で作ってしまおうと、
うん、
なのでその学生時代の仲間を再びスカイプで呼び寄せ、そういう場所を作ってしまった。まあ、いわば僕の、うさばらしの場なんですけどね。このパン。
ああ。でも、大体、ポッドキャストってそういう部分が強い感じはしますよね。
うん。もう全然情報提供、なんか新しい情報を提供していこうとか、もうそんなん全然思ってないですからね。
世界に向けて発信だって感じはない、
ね。全然ないですね。全然、まあ、いわば、聞いてる人が5人おったらいいっすわ。最低。
あ、そうですね。
5人おったら楽しいオタクな会話ができそうじゃないですか。
うん。
みんな集まれとか言って。
ああ、でも5人ぐらいがいいっていうのはありますね。原始圏とかでも人数がそんなに多くないっていうのが実は重要なんじゃないかなって思うんですよ。
なるほど。
多くなればなるほどなんか、実は俺これ嫌いだけどこの話しないといけないみたいな。
ああ。
空気ができたりするんで。
5人っていいバランスかもしれないですね。多数決したら絶対どっちかに振られるし。
うん、そうですね。なんか飯食いに行くにしてもまあ5人とか4人ぐらいがちょうどいいみたいな。
うん。
だからなんかグループの最小単位みたいなのが、まあ、気持ちがいいのかなって原始点読んでて思いました
ね。うん、なるほどね。
頑張って繋げましたけど。
まあまあ俺ってオタクなんオタクじゃないの問題は話し始めるとキリがなくて、きっと結論が出ないので、うん、ちょっとここらで違う話をしたいかな。
はい。
僕がね、原始圏で、もう前からすごい気になってたのは、オタク恋愛感話。
ほう。
というのも、原始圏の登場人物って、結構こう、女の子と付き合えてるんですよ。っていうか
もう、ね、
カップルが存在してたりするしね。もう、高坂と、さきちゃんをはじめ、笹原と、おぎうえ。で、大野さんと、誰でしたっけ、の先
生。誰でしたっけ、あの、造形をする人ですよね。
コスプレの衣装を作る人ね。うん、田中さんか。
まあ、ああ。
結構ね、なんか、オタクのくせにね、付き合っとるんですよ。
うん。
僕がこの年頃の時でオタクやった時なんか、そんな考えられへんかったからね。
そうなんですか。
もう全然僕、そうじゃないですか。そこは世代の違いかな。女の子なんか話しかけたらいけないんだと思ってましたから。
そこまででは。
あ、そう。
でね。安太郎さん違いますか？
高校の頃、そんな感じですよ。そう。三次元なんてって言っとかなきゃいけない空気みたいな。あって、そういう話すら出なかったです。女の子はどうこう。
え、でも、やっぱりその裏側には、リアル彼女と付き合いたいという気持ちはみんな持ってたでしょ。
なんでしょう
ね。俺なんか初音ミクは俺の嫁とか言ってるのよく聞くじゃないですか。
うん。
絶対、リアルミクの方がええと思ってるやろって。めっちゃ思うんですけど。
あ、僕もそれは思いますね。
絶対そんなんリアルの方が触ったら柔らかいし気持ちいいやんけって。
ああ、言いますね。
強がりやろってめっちゃ思ってまうんですけど。
思いますね。何々や、俺の嫁とか出るけど、目の前で付き合ってくれる姉ちゃん出てきたら付き合うでしょっていう。
うん。
その話はよくしますね。
そう、だからね、オタクの恋愛観ってどうなったのかなとか思って。結構原始圏の人たちは、
うん。
俺の嫁とか発言しないんですよ。
お
ー。くじ引きアンバランスの委員長いいよねっていう話はしても、 二次元のキャラに恋をするっていうスタンスは取らないですね。
ないですよね。あくまでも消費物っていう感じが。そう。
やっぱりマダラメとかにしても、サキちゃんにほのかな恋心を抱いたりして、対象はリアルな人間なわけですよ。
うん。
まあ、それがある種本当のところじゃないんかなとは思うんですけど。でもインターネットの向こう側には、二次元こそが俺の嫁的な人がいっぱいおるわけですけど、その人たちの本音は一体どこにあるのかっていうのを推測していこうじゃないかと。
まあ、8割以上は強がりっていうか、キャラ付けですよね。
ああ、キャラ付けね。俺はそういうキャラで行くべき的な。
そうですよ。なんか、オタクだったらこういう風に言っとけみたいな。うん、でそれによって繋がって友達になれる人がいるだろうみたいな感じなんじゃないかなって思うんですよ。
ああ、そこで共感する人間がおって、そうそう、俺も、みたいな感じで。それはやっぱりコミュニケーションを広げるための手段の一つでしかないってことなんかな。
じゃないかなと思うんですよね。
誰々は俺の夢って言っちゃう
の。で、誰々は俺の夢って言うと、あ、この作品を知ってるんだって思って、なんかちょっと喋れるんじゃないかって、また繋がれる人がいるっていうためじゃないかなと思うんですけどね。あ、
ですよね。この作品やったらこのキャラですよね、的な。
的な。
その安太郎さんが高校の頃は、二次元萌えじゃないとダメな空気だったっていうのは、誰が作ったんですか？
なんか、この服誰もその話をしなかった。
ああ、なんやろ。正直なところ、俺たちそんなオタクやから、どうせ彼女できんしな、的な諦め感とかなかったですか？
ありますね。あと、誰々が嫁とは言えないですけど。なんか好きっていう結婚するぐらいのことを言ってるようなやつはいました、
ね。ああ、そういう人たちの気持ちがわからない時点でやっぱりオタクにはなりきれへんのかな。なんかね、昔ときめきメモリアルが初めて世に出た時に、はい、まあ藤崎しおりがすごい人気出たわけですよ。
うん。
で、まあ僕の知り合いの先輩が一人コナミに就職してまして。でその先輩から聞いたんですけど、会社に変なおっさん来たと。
ね、
なんかおっさんがわめいてるから、よくよく聞いてみたら、藤崎しおりを出せって言うてるらしいんですって。要は藤崎しおりが実際に存在してるっていう、表張るみたいなんですね。で、なんで出さへんのや、なんで隠すんや、それを隠すってことは何かやましいことがあるやろみたいなことをわめいて、なんか結構大問題とかなったらしいんですけど。
すごいですね。
そういう人は正直なところオタク以前の問題として頭がちょっといってしまわれてる感じはするんですけど、
病気ですけど。
でもインターネットの向こう側の俺の嫁を連呼してる人たちもちょっと錯覚してる人もたまに見受けられるでしょ。その、小渡郎さんが、キャラ付けとして言ってるんじゃないかって、言った人が大半でしょうけど、うん、それに混じって、ちょっと本気の人がたまに打ったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。
みんなその差し加減を分かりながら付き合ってんのかなとか思うね。
俺の嫁って言ってるコミュニティの中でも、また、差が出てるんじゃないですかね。
まあ、一回その、俺の嫁、一つの特定のキャラクターに対して俺の夢って言ってる奴らばっかりを集めてトーナメント戦をしてほしいと思うからね。
ああ、ありますね。
1位になった奴はどんな奴なんやろっていう。
まあでも8割ぐらいがなんかワンクールごとに俺の夢が変わるような人たちですからね。
よくなんか小渡郎さんはキャラ萌えがわからないって言うじゃないですか。
なんか分からないって言ってしまうちょっとあれですけども、うん、でもなんかそこまで重要なのかっていうのはいつも思いますね。キャラは確かに可愛いかもしれないけれども、
うん、
そこにストーリーがあってやっとキャラが生きるっていうのはこれなんかそういう感覚がすごいあるんですよ。多分これ TRPG を昔っていうかちょっと前にやってた頃、
うん、
やっぱりキャラクターを作ってシナリオに走らせるっていうのがあって、
うん、
なんか、キャラクター設定やそのものがあるだけ、シナリオをやる前の状態だとほとんど、まあ、 設定だけなんで価値がないっていう位置づけになってて、
まあその設定を浮き彫りにするためのストーリーがあって初めて世に伝わるっていう、
ね、そうなんですよ。その感覚が強いからキャラそのものにはあんまり愛着を持てない部分があるのかもしれないですね。
なるほどね。キャラ萌えはなんとなく理解できるけどな。まあ僕も渡郎さんと同じような感じで、そればかりっていうのは味気ないんじゃないかなと思ってしまうんですけどね。やっぱりそのキャラクターにも漫画、そのそいつが登場する漫画なりアニメなりゲームなりの中で何らかのエピソードがあるから、何かのシチュエーションの時に何かの態度を取ったから、その態度が自分の胸にキュンキュン来たから萌えに繋がるわけじゃないですか。
そうですよね。
だからキャラ萌えだけを突出させてしまうと、それは味気ないんじゃないかなと思ってしまうんですよな。
それはありますよね。
ああ、でもなんか話しながらふと思いましたけど、
はい、
初音ミクはストーリーないでしょ。
ないですね。
でも燃えてる人めっちゃいるじゃないですか。
あれは逆に拡張性がすごいあるから、自分の中でストーリーをみんな考えてんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
なんか作られた歌い手ってなかなか漫画とかでもよくあるじゃないですか。
うん。
マークロスプラスとかもそんな感じでしたし。
うん。
と考えるとなんか、ストーリーが割と頭の中で思いつくんじゃないですかね。
妄想の余地がある。
プラス、ニコニコ動画でストーリーを含めた楽曲みたいなものを提供している人たちがいて、みんなで保管してる感じはしますね。うん、
キャラの設定を外から埋めていくパターン。
ですね。そういうのは多分同人とかが盛り上がるんですよね。
ああ、しやすいって感じなんだな。
じゃないですかね。東方うんちゃらかんちゃんもなんかそんな感じはしますし。
方法、うんちゃらかんちゃら、全然知らないですけど、あれ何なんですか？
僕もよくわかってない
です。そもそもが。そもそも、東方って何っていう。
なんか、
ゲーム？
和風な設定のシューティングゲームだけれども、その設定をどんどん広げていって、いろんなゲームやお話を作ってますよ、みたいなところまでしかよく知らないんですよね。今、全体が広がりすぎてて、全く把握ができていないっていう感じですね。
そういう旬にも乗り切れてない自分がいて、なんかそれがちょっと寂しいなと思ったりするんですけどね。
ああ、まあそれはありますね。今流行ってるものに乗れないっていうのがあります。
日暮らし乗れない問題も多かったんですよ。
ああ。
全然今でも知らないですから。
友達の家で漫画を読んで、まあいいかなと思って、そっから全然乗ってないです。
アンテナをそんなに張り巡らせてないってのありますよ。普通の人以上オタク未満の人。
なんでしょう、まあ、気に入っているものはまあ買ってるんだけども、流行ってるものってまあいいかなっていう感覚がありますね。
トレンドに対して興味がないっていう。
そういう部分はあるような気がしますね。あと、昔のものに遡っていく傾向が。
ああ。そうかも。まあ、というわけで、まあ、だらだらと、まあ、原始圏を引き合いにオタクってっていう話をしてきたわけですけども、まあ、この問題はね、なんかこの先一生続くんかなってちょっと思ってます。
うん。
そして、こういうことを話してることが楽しいんかなってちょっと思ったりもしますね。
こういう話は楽しいですね。うん、
前ね、ちょっとね、ショックやったんがね、
はい。
ネットラジ生放送の時でも似たような話をちょっとチラッとした時があったんですけど、
うん、
その時に、まあ、あるとあるリスナーさんの書き込みで、オタクのくせに普通人ぶってるのがうぜえって書かれて、いや、別にそういうつもりではないんだがっていうね。
あー。どっちの意味なのかわからないですね。オタクならもっとオタクらしくしろってことなのか、
うん、
なんかもっとオタクがそんな状態になるなら的な外から見た目なのか。
まあそのシーンはわからないですけど、
うん、
もうどちらにしても、いや違いますよ。そういう意味ではないっす、みたいな。まあそもそもオタクの人でも普通の人はおるやろって話とかあるんですけど。
別に漫画読んだりする人だったらいますよね、みたいな。
僕も、漫画でオタクっていうイメージがついてるんで、
うん、
ゲームの話全然ついてけなくて。
うん。
なんか、オタクのくせに何も知らないよね、って言われたことがあって。
あー、ムカつくな、それは。ジャンルが違うんだよっていう。だから不思議なことに、オタクっていう定義だけ、ものすごい一くぐりの幅が広いでしょ。
うん。
なんかサッカー選手見て、お前なんで野球できひんねんって絶対言わへんじゃないですか。
でもスポーツマンというくくりは一緒みたいな。
そう。でもオタクだけなんかそれ言われるでしょ。なんだ知らないんだみたいな。
うん。
いやいや、そんな、なんでもかんでも知ってるわけじゃないし。
そんなこと言われましてもって感じはありますよね。
しかもなんか漫画オタクっていうくくりだけで見ても、
うん。
まあ、その中には流派みたいなのがいっぱいあるわけですよ。
ありますね。なんか押され漫画みたいなのをいっぱい読んでる人もいますからね。う
ん、ほんま少年ジャンプ系の漫画しか読まないっていう人もおれば、なんかアーティスティックなガロ系の漫画しか読まないっていう人もおるし。
うん。
単純にも面白い物語だけを探して読みかけてる人もおればね、
うん、
なんか軽音みたいな雰囲気漫画だけを好きで好んで読んでる人もおるわけで、
漫画タイムなんとかが全部好きですみたいな、うん、そんな感じの人もいるでしょうからね。
オタクがある種の市民権を得た今となっては、次のステップとしてはオタクも細分化されてるんだよってことを世の中の人に教えてあげないといけないですよ。
そうですね、カテゴリー分けが大事っすね、うん。あ、でも本当は隅っこでこそこそやっていたい。
まあね、やっぱりこうメディアがこうオタクを面白おかしく取り上げるっていうのがね、まあ、影響の一端なんかなと思うんですけど。
やめてほしい感じは
もう典型的なダメな人を取り上げたりするじゃないですか。
そうですよね。
もうちょっとまともなやつおるやろってめっちゃ思うけど、
まあメディア的には普通の人を映しても面白くはないんでしょうね、うん。ラブブラスト、コンビニがあれば生きていけるっていう人とか出したら面白いんですよ。
まあね、そう、それの方がセンセーショナルだからね。
そんなんじゃ生きていけんわってみんな思うと思いますけど。
どんだけラブプラス好きな人でも絶対それは思ってるはず。
そうですよね。
コンビニとラブプラスだけでは無理。
3週間ぐらいで飽きましたしね。
まあね、いつまでも僕たちは普通の人以上オタク未満なんかなって感じですね。やっぱり話せば話すほど。
でも、やっぱり実はどんなジャンルでもそうなんじゃないかなっていうのはありますね。
ああ。
なんか、音楽やってる人たちでもすごい狂ったようにやってる人に比べて、ちょっと音楽楽しみたいだけみたいな。
音楽の場合はね、なんかそのバンド活動の先にプロになるっていう目標があったりするじゃないですか、本気でやってる人って。オタクの延長上にプロっていうのがないんでね。
ないですね。あ、消費するっていう行為に、考えていくと、まあでも評論家とかにはなれないですからね。うん、
まあよほど岡田斗司夫クラスになれば職業としてはなり得るんかもしれないですけど、まあ結局オタクっていうのが物を消費するだけの人たちっていう感じがするからかな。生産性がないからね。やっぱ漫画描ける人はね、
うん、
漫画を描くという生産をしてるわけですから。
そうですよね。そうすると漫画家っていうくくりなんですよね。
うん。それでいくと思いましたけど、そのオタク趣味を、ポッドキャストというものに転化させている僕たちは生産をしていないんでしょうかね。
ああ。
これは生産にならないんですかね。
そういえば。あれ、どうなんでしょう。安太郎さんわかりますかね。
わからないですね。
結構僕はお二方の、まあ、ポッドキャストを聞いて漫画を何冊か買いましたからね。ある意味、生産行為じゃないですか。
ああ、ありがたい話で。そう、それは、まあ、そうなのかもしれないですね。まあ、ポッドキャストを聞いて、まあ、ゲーム欲しくなったりとか、漫画買ったりとか。ありですかね。
僕たちも生産してるんだっていうことにしておきましょうか。
実は、ポッドキャストは生産性があるから。
クリエイティブであるっていうことにしておきましょうか。
そうですね。
まあ、そんな感じで、今回はそろそろお開きにしましょうかね。
はい。
最後に何か、安太郎さん言っとくことありますか？
いや、いかなかったんじゃないかなと。 なんかすごい緊張しますね。狭くて浅いやつは、すごい、リスナー数が多いっていうイメージがあるんで。
まあ、どうなんでしょうね。一人の人が1万回クリックしとんかもしれへんしね。
でも、手紙とか、いろいろ来るじゃないですか。
あ、はいはい。
僕たちのポッドキャスト全く来ないですからね。
ああ。でもね、正直そんなに、お便りいらんって思ってるでしょ。
まあまあ。
匂ってきてますから。
あ、そうですか。
荒れてますかね。
たくさん来たら来たで、うざいって絶対思うでしょ。
どうしようって。
処理に困るでしょ、きっと。その雰囲気は感じてますよ。
感じ取らせてもらってもいいでしょうね。
まあでも、安太郎さんも、半大満件ポッドキャストに出るのよりかは喋ったんじゃないですか。
無理やり感がありましたけど。
まあ最後にちょっとオフダガーズのポッドキャストをまた宣伝しておきましょうかね。バカお休み休みいうポッドキャスト、うちのサイトからもリンクしてますんで、基本漫画の話ですよね。
が多いですね。
最初エロゲームの話もするって言ってましたけど、
あれ誰か聞いて楽しいのかなと思って喋らなくなりましたね。
エロゲームなぁ、どうなんでしょうね。やっぱり僕としては知らない分野だからこそ聞いてて面白いっていうのがあるから、うん、全然やってくれても面白く聞けると思うんですけど。
あー、なるほど。これから増やしていこうと思います、はい、頑張ります。
まあ8割漫画と2割エロゲームの話をしているポッドキャストであると。
はい、
まあ皆さん興味がありましたらですね、ぜひ聞いていただきたいなと思います。まあというわけで、じゃあここら辺でお開きにしましょうか。
はい、
お送りしたのは沢田信也と
和太郎と
太郎でした。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。